言います。はい、皆さんこんにちは、東京粉末の万作です。
博士です。
博士、だいぶ間空きましたね。
だいぶ空いてしまいました。
空いた
すいません
すいませんって、もう何やってたんですか。
いやなんかマウンテンバイクばっかりやってました
クライミングじゃねえのかよ。
すいません
まあいいですよ、うん、それにしてもやっとヘビーの対談が聞けますね。
やっとですね。
僕もね、なんて質問し聞いたのか書いたのか忘れちゃいましたよ
収録したらもう1ヶ月以上前だからね
でもまあヘビーの湯沢氏はあれですね、普段あまり表に出てこないから僕も興味津々です。うん、うん、博士は湯沢くんとは付き合い長いんですか。
長いよ、もうそろそろ10年ぐらいになるんじゃないかな。
出た、具体的に何年ですか。
多分2010年。うん、あ、いや2009年かな
僕ね気づいたんですけど、だいたい博士の話って2009年か10年ですよね。
そうだっけ
そうっすよ。それでいつもだいたい10年くらい前って言ってますから言ってますよ。
まあ実際その頃っていろいろあったんだろうね、うん、気にしないでください。
まあ別にいいですけどね。
恥ずかしいそういうの。まあまあまあ俺の番だったじゃあ逆にさ、うん、逆によ、万作は10年前ぐらいって何してたんですか。はい、
じゃあ気を取り直して粉末ラジオ
スルーかよ
粉末ラジオ第7弾はヘビーと博士の対談です。ごゆっくりお楽しみください。
はい、ごゆっくりお楽しみください。
いきます、はい、久々の、
はい、
せーの、レッツコナライフ。粉末ラジオ。
行きましょう。まあ、じゃあ今日は、
はい、
今日はここ宇都宮に来ております。
はい。
ヘビーの秀湯沢さんをゲストに迎えて、
はい、
粉末ラジオの第7弾ですね、もう。そんな感じで、
はい、
宇都宮スタジオから、
はい、
はい、ちょっとお送りしていこうと思うんですけど、はい、今日よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあもういきなりどんどんいきますよ。
はい。あ、大丈夫ですか、僕自己紹介、自己紹介
みたいな。まあもう自己紹介も含めてこれから。
ああ、わかりました。コナライフ、コナライフ、コナライフ、コナライ
フ、コナライフ。じゃあまあまあさて、
はい、
さてさて、
はい、
まずちょっとこれホームページに書いてある情報からなんですけど、
はい、
ヘビーは2011年に設立したストリートとエクストリームをコンセプトにしているストリートウェアブランドっていうことで、
はい、
まずこのコンセプトを説明してもらえたらっていう、
は
い、工場長からの。
なるほど。
今日工場長からの質問いろいろいただいてきてるので、
はい、
もうガンガン行きたいと思います。
特に
特にストリートとエクストリームを
雰囲気ですよね、うん、ざっくりなんかそのものを作る時の雰囲気をその言語化したら一番しっくりくるのが、まあ、ストリートとエクストリームだなっていう感じですね。
なるほど。ここにクライミングっていう言葉が入ってないん
ですけど。あ、そうですね。それは無意識しました。製品作る際も、もう何でもそうですけど、できる限りクライミングとかボルダリングとかを、今、つけないようにしてるっていうか。
なるほど。
例えば商品の説明とかもそうですけど、できる限りクライミングに使えるとか、そういうのは使わないようにして、うん、もっと広い、意味でこうみんなに着てもらえる、まあ、洋服作り製品作りをするっていうのも踏まえて。
なるほどね。
そこにコンセプトには入ってない。
じゃあもうコンセプトは、まあ、クライミングをコンセプトじゃなくて、まあ、やっぱエクストリーム的な感じだよね。
そうですね。
エクストリームスポーツみたいな、ね、
そうです。
あとあれですよね、スポンサードでスラックライン。
あ、そうです。ガッパイさん。
ガッパイさん。
ガッパイさん。
スラックラインでもそのヘビーのウェアでもうがっつりスラックラインできますみたいな。
そうですね。
っ ていうところなんですかね。
そうですね、まあ、まさにその通り、その通りですね。
クライミングのこう枠にとらわれず
みたいな、うん、そうですね、エクストリームな
エクストリームなウェアですね。エクストリームな人間になって
る
っていう。まあなるほど、
そうですね、
よくわかりました。よくわかった
よくわかったよ。
まあまあなんかそういうところな感じでどんどんいきますけど、
はい、
工場長からいろいろ質問をもらっていて、
工場長いないけど、
そう、工場長ちょっと不在なんですよ。不在なので質問だけもらってきちゃったんですけど、
はい、工場長、
学校に通わずに服飾技術を身につけてブランドを立ち上げられたっていうことを聞いたんですけど、
はい、
ヘビーを立ち上げるとき、ヘビーを始める前に不安や心配っていうのはありましたか？
いや、ないです、
ね、ないの？
むしろやってる最中の方がすごいですよね。
あ、そう、
やる前は多分洋服の学校に出たりとか知識を得てたら不安になると思うんですけど、得てないんで、
あ、
もうやるしかないというか、あの、積み上げていくだけっていうか、
新しい、
あれですね、なんか事前に準備必要ないから、まあ、グラデーションでもういった感じですね。
確かにあれだよね、最初からこれを出しますって言って、はい、ブランドじゃんっていう感じではなかった
も
ん、
ね、ではないですね、
うん、いやでもやっぱこう独立でもそれ一本でやろうっていう時はやっぱ不安はなかった？
あ、いや不安、いや不安、は僕自身そんなないんですけど、うん、まあ、むしろまあ僕結婚して子供いるんですけど、うんうん、妻とか周りの方が不安ですよね。ま
あ、それはよくわかる。その環境はよくわかる。
むしろ僕はもう何でも明らかにしちゃってる。
すげえ。でも俺これ今ね読んでてさ、こうヘビー始める前に不安や心配はありませんでしたかって、いやないわけないじゃんって思ったんだけど、ないんだね。
なんか
すごい。
なんかあんのかな。
いやでもやっぱ心配じゃない？なんていうかこうさ、漠然とした。
あ、いやでも僕あれですね、洋服作ったのも、うん、今自分ができるベストは何かなみたいな、
なるほど、
ので、あの、学校出てないとかもそうですけど、まあ、ちょっと話長くなっちゃうんですけど、うん、
長くなっていいですよ。
あの、親が、母親が洋服作れるんですけど、
うんうんうんうん、
母親にもう手に職つけたいと思ってクライミングばっかりやってたんですよ、うん、もう何もしないでもうフニートで、
フニート
ニートで、もう高校出た後にもうブラブラしてて、もうクライミングばっかりしてたんで、もうなんか手に職つけたいなと、あの、アメリカ一人旅に行った時に、あ、またアメリカ行きたいなみたいな。
アメリカ一人旅行ったの？
行ったんですよ、21の時。
クライミングしたくて？
いや、それがクライミングなのか何なのか分かんない、もうとりあえず
な
んか自分の何か欠けてるものを何か見つかったのみたいな、うんうん、
すげえ、まあ、自分探し的な感じだね。
で、まあ、クライミングで知り合った人のところに行ったりとかしたんですけど、まあそこでまたこんな風になんか自由になんかできるのは何かな、で、で、突如どっかに就職、日本帰ってなんか就職するとか、なんかあまりこうしっくりこなくて、
うんうん、
で今自分ができるそのベストなことは何かなと思ったら、親が洋服作ってたんで、
うんうん、
これ教わろうと思って、うん、そうすれば学校行かなくてもいいじゃんみたいな。
まあね、教わったんだね。じゃ
あ、 違うんですよ、親が教えてくれないんですよ、やっぱり自分で洋服作って売ってると、
うん、
教える暇なんてないって言われて、まあまあ、拒否られたんですね、で、うわマジかよって、あの、またあのな、まあ、これ多分分かる人分かんない人いっぱいいると思うんですけど、うん、自分の親のやってる仕事が子供が作るのってすごい嫌なんですよ。なんか最後プライドじゃないですけど、こうなんか親がやってるのはなんか継ぎたくないなみたいな、同じことしたくないなみたいなのを全部ひっくるめて、でもベストは親にも教わるのがいいよなって。
まあね。
で、すごいこう
電話ってますけど、大丈夫ですか？
あ、大丈夫です。もうなんかそういうのを取っ払った上で、まあ教えてくれって言ったらダメって言われて、ダメって言われて、それだったら売る方をちょっと手伝ってみたいなって言われたんで、で、まあもうダメだ、親は信じらんねえみたいな思って、うん、あの近所にばあちゃんが洋服教えてたんで、おばあちゃんに教わりに、2年、1年、2年ぐらい教わりに、
あ、ばあちゃんにじゃあ
教わったってこと？ばあちゃんに教わったんですよ。
お母さんは その洋服を作って売ってたんだね。
あのビジュアル系とかアニメ系とかのコスプレを作って、うん、あ
衣装みたいなのね、
衣装作ってオーダーで、もうフローダーだったね。で作ってたから、まあ作れるってか、すごい技術が、
うん、
まあ、ね、
うんうん、
まあ、
すごいね。
だから教えてくれないっていう、う
ん、でおばあちゃんにはところに教わった
ら、うん、もうおばあちゃんに教わるんで古いんすよ、
うん、作り方が
とか、なんかデザインが、
いやデザイン
が出来上がったものがもうおっさん服みたいな、おばあちゃん服みたいな、なんでこんなんだろうみたいな、ので、でもおばあちゃんがその体悪くしちゃって、
うん、
もう教えられないとか、
うんうん、
ので、まあのそこ何してたのか
それもう23ぐらいとか、
そうですね、で、なんか僕バイトとか、なんかそんなにしてましたね、
うん、
で、まあしながら洋服作ってたみたいな、なので、結構で、まあ間いろいろあって、まあヘビーを始めるみたいな感じなんで、あまりこうなんかはっきりなんかドカンドカンとか
グラデーションだね、
グラデーション
してるね、
なだらかに入ってたみたいな、しゃあ売るとか何も考えずに作ってましたね。でもこれお金にするんだ
と思って、なんかでもそうだよね、手に職つけたいと思って始めたからってさ、なんかそのためにそんなずっとやれないよね。
そうですね、
うん、楽しいからやる、
うん、そうそうそう、なんでも全然関係ないの、スーツの上ジャケットとか作
ったり、うんうんうん、
これ なんか意味あるんだろうなみたいなので、まあ、作ってやってましたね。手縫いする部分があったりとか、
うん、チクチクチク、あ、じゃあもう基本的な技術はもうそこで覚えたんですね。
あのでもそれはばあちゃんじゃなくて独学で、
その後
なんかあの洋服業界いいことに教科書とかがネットで買えるんですよね。
へ
ー、あの文化服装学院の教科書とかが、
へ
ー、それ買ってこう見たり、あと自分で安い服とか買ってきて、
うん、ああバラしたり
バラしたりとかして、
へー、
やってましたね。であの生地は大量に余ってるんで、あのうちの親のところに、
ああ行けば、
使わない生地、もう一回オーダーなんで、一回使ったらもう余ってる生地がボンボンボンボン後ろに詰め上がってるのを僕がこう、
わあすげえわ、
やってましたね。
なんか下積みがありますね。
ありますね。
いや、あるでしょ。
あるあるある。
学校なんか通うより、はるかにいい下積みになるよね、
そん
な
のだって。楽しく。
ね。
あまり楽しく、何も考えてなかった。
あ
なんか
面白
い。
へぇ。そういう部分は俺にはあんまりないからな。
結構あれですか、もう、やるぞみたいな。
何なんだろうね。うん、なんかね、あんまりこう目的なしに何かをやるってことはあんまりないんだよね、多分。それが目的、もうやるのが目的みたいな感じでさ、あこれやってみたいな、やってみようで、なんかだんだん行くみたいな感じかな。同じこれって同じ
同じ
だ
よ、
同じかも。フーマチュラジオ、最初はやっぱグローデニムだったじゃないですか、ヘビー
といえば、はい
はい、あのグローデニムに行き着くまでのどういう何かを経て、あれに、それとももういきなりあれができたとか、
あれもうどうだったんですか ね、
ね、でもそれまでに何個かなんかでも作ってたよ
ね。そうですね、あの普通のあれは結構あのなんだろう、斜めに切り替えがこう走ってるんですよね、
うん、
膝に向かってこう斜めに、もともと最初作ってたのってやっぱ脇中心で、
うん、
縫い目は脇にまっすぐ普通のパンツの向こうズバーンっていってたやつ、
うんうんうん、
でジムで登ってた時に、なんだろうな、あのエドウィンかリーバイスのジーパンを履いて登ってる人がいて、
うん、
その人やったのがこう斜めに
切り替えると、ああ立体のやつ
で、
うん、
なんだこれと思って、で、貸してもらったんですよ、
うん、
そしたらそのズボン全然クライミングに使えないんですよ、ね、あのちょっとサレルに近いと股上が深くて一見動きやすそうに見えながら、生地も硬いし、 あこれ動けないんだ、でもこれ動けるようにしたいなっていう
アイディア的にはね
のはありましたね。でやっぱり膝にこう立体を持たせればその分膝動きやすく、動きやすくなって、
うんうんうん、
なのに、それ、もう意味ないんで、ただ切り替わってるだけみたいな。
ああ。おしゃれ、おしゃれラインだったんだね。
おしゃれ、おしゃれの。それをもっと機能的にしようみたいな。もう、もう、何十回とかもう修正しまくりましたね。
あ
そう。すごい、やっぱこう切り替えの位置とか、
うん、
あと、動きやすさ、ヒッ ヒップのゆとり具合とか、
うんうんうん、
あのやっぱ学校出てないんで分かんないですよ、うん、何が動きやすいのか、
うんうん、
何が正解なのか、
うんうん、
なんで現実に作った上でこう何回も何回もデニム作って紙をやってみたいな。
だって製品としてっていうかパンツの状態になって初めて分かるわけじゃん、それがよくできてるのか、ね、うん、どこがダメなのか。
でかつあの履いてジムに行って、ああ、うん、自分じゃ見えないで誰かに履かせて、
ああ、
なんかすごいお尻なんか食い込んだように見えるなみたいなのと、
ああ、
もうちょっと
ああ
ゆとり出したいなとか、だからすごい時間でかかってましたね。
まあそりゃかかるよね。でも間違いなく今でも一番出てる。
そうですね、人気ありますね。
あれでしたよね。何本作ったか覚えてる？
いや全然覚えてないですね、記録も全然してない。
ねえ、今までに何本作ったんだろうね。本当に 名品だよね。これこそなんかこうクライミングの歴史に、日本のクライミングの歴史に残るワンアイテムですよ。
残りますかね。
残りますよ。
残りますかね。
うん、このライブ、このライブ、このライブ、このライブ、このライブ。
さあ今日はコンビアより、ポークサイモン先生をお呼びしております。先生
よろしく。ポーク、
ポークサイモン先生はとある生物研究の第一人者なんですけれども、誰何でしたっけ先生、あれシマヘビ、
no,
no. あニシキ、
no, no, no.
あガラガラ、
no, no, no.
あヤマカガシ、
何それ。ハイクオリティストリートウェ
アヘアリー先生、なんか食べたいですか？
寿司、中華、ヘビー。
フーマチュレジオ、フーマチュレジオ。前半中なんですよ、今質問。前半中、まだ半分
、はい、
言ってないですから。
はいはい、
次は、実際のところ、
はい、
ヘビーの製品はどっからどこまでがハンドメイドなんでしょうっていう。
ハンドメイドってなんだ？
ハンドメイドっていうのは何ですか？
なん？
まだヒデポンが作ってるってことです。
僕ですか？人あれですか？
まあ、でももうとりあえず聞きたいな。
人間か人間じゃないかがハンドメイド、それとも人、それは人？
確かにそう言われてみるとハンドメイドって結構基準が、
ね、
いや、じゃあまずこう自分でどれだけこう生産、
はい、
生産自体を自分でどのくらい、はい、どこからどこまで自分でやってるっていう。
難しいですよね。例えば、
うん、
その川下、まあ、上流から下流までその洋服を生み出すっていう一連の流れからしたら、
うん、
多分大半僕やってるんですけど、
うんうん、
難しいですよね。どこだからどこの時間、例えば型を、あの紙に型を書く時間、
うんうんうん、
あれ洋服作りですよね、最高に
洋服作り
なのに、あまり洋服作りってイメージにならないですよね。
いや洋服作りだよね。
本を読んで、
うん、
あの本を読んだりファッションショーの画像を見て、
うん、
見てる時ってこれも洋服作り、
ね、確かにね、それは洋服作りだね。
だし僕が生まれて今現代あるまでも、
うん、
そのいろんなインプット
してる経験とかね、
そうですよね、うん、だからそれをすべてごちゃ混ぜにして生み出されたのが、
うんうん、
まあうんちみたいなのが
製品、
うんち、悪いのかうんち、まあ僕の排出したものが
製品。じゃあこれは排泄物。
僕は美味しい、いろんなあれですよ、人生の楽しいことがあれですよね、いろんなものを取り入れて、うん、全力で出すとうわー
ってなったの。さすがだね、さすがヘビ
ー。だからまあ、製造縫製も縫ってるとこもあるし、
うん、
お願いしてるところもあるし、
うん、
昔は例えば今は T シャツのプリントとかそういうのも、
うんうん、
も
う
量も増えたし、うんうん、お願いしてる部分もあって、
まあ、まあ、
以前は自分でもやってる、
やってたよね。
だから難しいですよね。
いや難しいと思う。
紙に書いてる時間とかめっちゃ長いですもんね。そんなに一瞬で書けないとか、
ね、うん、それはそうだよね。
あの洋服作る時間より長いですもんね、こっちの方が。あの
実際に
型紙に引くのも XS からもしかして M サイズまで作るなんてなったら、
確かに
もう信じられないぐらい、もう想像すると僕もうやりたくないって思っちゃうぐらいの時間が いつも重い腰を上げて、じゃあ新しいの作るかーと言って白い影にこう線引いていくんですけど、
でもやっぱ最初そうだね、
そこもハンドメイドっていう認識に入れてくれって感じだから、
あ、実際多分それはあれだよね、ほとんどの工程を自分でやってるからそう思うんだろうね。
まああとハンドメイドがいい悪いも、ま
あ、いやあるよあるよ、
あ、ある
だって、いい悪いなんてさ関係ないでしょ。
関係ない、
だって俺が適当にとりあえずなんか型紙をもらって、あ、買ってきてさ東海とかでさ、でそれを作って、で下に東京パウダーって入れたらハンドメイドのなんかバッグとかできちゃうじゃん。
できますね。
それってハンドメイドだからいいの？俺だったら多分、いや工場でちゃんと作ってくれって思う。
それこそやっぱり日本人我々そうですが、うん、iPhone ってもう中国人が、
うん、
まあ、さっきアメリカに移動するとか、まあ、あれですけど、
うん、
中国人が大量生産で機械で作られてる。
そうだね。
けどこれすごい高いお金払ってこれ最高だって、ね、でも羨ましいですね。その方がいいですね。
うん、そうだね。でもなんかそれはさ、それを生み出したやつやっぱすごいよね。
まあすごいですよね、う
ん、ハンドメイドがだからいいか悪いかなんか結構どうでもいいよね、
うん、
ただそのこう、まあ、正直なところ売り手の立場からすると書きたい。
ああ、なるほど、うん、なんか、まあ、洋服の作業すべて、まあ、基本ハンドメイド、
うん、
ハンド
そうだよね。でもさ、やっぱハンドメイドって書くと価値が上がる気がするよね。
いやでもそれは安易なキャッチコピーだと思いますよ。
うん、いや俺も今ね思い返すとね安易だったな
って思うわ。もうちょっとそこは企業努力をするのはベストだと思う、ね、
うん、やっぱ俺もそう思うわ。
あのメルカリとかなんかこう見ても、
メルカリって何？
あのフリマアプリとか、
フリマ
アプリでこう自分の作ったのを売るのとか、
うん、
例えばハンドメイドってカテゴリーをずっとうん、つけ続けて売ると、
うん、
結局ハンドメイドっていう業界っていうかそのカテゴリーの中でしか生きられないっていうか、くなってる気が勝手にする。
まあ、
あまり使わない方がハンドメイドっていう言葉は、
うん、これは確かになんかもう今これを聞いてる人はあれだよね、次ハンドメイドのなんとかですって、そこのハンドメイドって言われたら疑問を持ち出すよね。こいつ本当にハンドメイドはいいけど本当にちゃんと作れてんのかっていう。でそうだよね、だってそれでさちょっと使ったらピリッて破けちゃいましたみたいなさ、
うん、
だったら機械で
やってる。そうなんですよ ね,
ね。でもハンドメイドって言っても縫ってるのミシンだもんね。
ミシンですね、まあ人間がこう手で、うん、あれですからね、う
ん、でもやっぱ頑張ってるのミシンだもん。
そうですね、頑張ってますね。
だからミシンメイドにも近いよね。
そうですね。
そうなるとこうどっからどこまでハンドメイドって言われたら面白いね。これだけで結構世の中の議論を、
ね、あ、もういくと思います、いくと思います、
ね、
うん、
でもやっぱりそういう勝手にイメージでいいものって思ってるとこあるわ。だメイドインジャパンと一緒じゃん、
う
ん、
そうですね、
うん、俺らはメイドインジャパンって別に自分が作ればメイドインジャパンじゃん、
うん、
でもやっぱさアメリカ人とかからしたらさすがメイドインジャパンだなみたいになるわけじゃん。でそれがついてるだけ。
ないみたいな感
じ。あ、ないんだ。
なんかもう世の中 の,、
うん、
あの医療品 97% ぐらいも、あ、世の中、まあ、日本製ではないというか、
うん、
日本にか出荷されてる、
うん、
まあ、何のデータもないですけど、
うんうん、
みたいな。だからもう 3% ぐらいしか、 2、3% まあみんなだから何を支持してお金払ってるかっていうと、別に日本製じゃないのを支持してるわけだから、うん、
なるほどね。
まあ、メイドインジャパンもハンドメイドも似たような、まあ、その言葉。
ああ、
あまり。
いや俺もそう思う、
うん、
でもね、お、分かってんだよそれは。すっげえ重々承知なので、自分もだってそれをさ売りにして海外で言ってるのもんじゃん。だって東京って言ってメイドインジャパン
とかさ。東京じゃねえ。
それはさ分かってるんだけど、これね、もうね、メイドイン USA って書いてあったら1万円でも高くても買っちゃうね。
いや、かっこいいですよね、
うん、
かっこいい、
かっこいいじゃん、
かっこいい
ね。だからさ、それがアメリカで作られたかどうかもうもはや関係なくてさ、メイドイン USA って書いてあることがもうブランドみたいな。
そうですね、
あの極論で言うとね、そうではないんだけど、
うん、
もうやっぱそうなってるよね、
うん、
俺なってるわ。でもまあ間違いなく強いけどね、医療品に関しては。
うんうん
うん、着物はほぼなんかアメリカのものが好きなんですよ。アメリカのものばっか買うんだけど、
うんうんうん、
やっぱね、壊れることほとんどないよね、
うんうん、
何一つ、
うん
うん、破れなんか絶対ないし、
うん、
で高く出しても多分いや1着につき10年以上は多分着るからって思っちゃうよね。
でそうです
ね、そうやっぱりなんかこう自分の経験上さ、メイドインチャイナはすぐビリッと行く経験があるからさ、まあやっぱかなり幻想的ななんかそのイメージに、ね、だいぶ左右されてるよね、あの消費者、
まあでもそうですね、
俺も含め、
まあ、僕もそうです、
うん、このライブこのライブこのライブこのライブこのライブ、
うん、
ハンドメイドと
メイドやっちゃった。まあまあ質問はあれ、
質問
ハンドメイド、そうどこまでがハンドメイド、そ
うまあまあ多分満作が知りたいのは、まあ、生産どこまで自分でやってるのかなっていうのが知りたかったのかな。
またお願いするのも大変ですよね、いろいろ。いや
大変ですよマジ大変だよだってさ、チョークボールの生地なんてさ超簡単じゃん、あんなの
パッと見ですね、
うん、いやでも教えるのも伝えるのも簡単じゃん、まあ何に使うかっていうのを伝えるのは大変なんだけど、うん、でもその形とかこっちでもある程度できてるから、それを送ってこうしたいんですとか、こここうしたいんですっていうのは簡単なんだけど、でもすっげえ大変だったの。
うーん
さ、服になったらいややべえわ、想像できないわ。
大変ですね、
すっげえ大変だって。もう もう生地選びもそうだけど、もうチョークボールのその裁断やら縫い方やらだけで1ヶ月近くずっとやり取りしたんだよ。
本当ですよね、あの縫製指示書なんで紙 A4 の紙1枚こう書いたりするんですけど、
うん、
まあ伝わんないですよね。電話何回もやり取りしたりとか、ここどうすんだとか、
あー
パーツこれじゃ足んねえぞとか、それそんなんじゃできねえみたいな、
うんうんうんうん、
大変ですよね。まあ、お願いするのも大変とか、ね、もう気が狂いそうになる。
しかもね、そんなのお願いしたことないからね。
そうなんですよ。
学校も行ってねえし、どっかで働いても
しねえし。知ってる人で出したことある人とかいないですからね。
トゥーファンのさ、エリさんとかパターンナーじゃん。
お
う。もう、多分、結構苦労してるだろう、工事を探したりさ。自分だけで生産できるものだけだったらまだいいけど。
うん、
いやー結構大変そうだったな最初の頃も。
いやーあれでその方が楽ですよね、まあ、自分で縫っちゃうっていうのが自分が作業しちゃうっていうのが一番楽なんです
よね。あー俺もそう思う、
うん、
うん、
すごい楽、うん、
楽だよね。
楽ですね。
あの作業的には辛いけどね。
うんうんうん、
うんうん、いや人にやっぱ指示してこうみんなの力を合わせて一つのものを作るとかそういう方がやっぱり大変だよ
ね、うん、大変ですよね。
セットも一緒じゃん。
一
人でさペーって作って完結させてはい終わりっていうのは簡単じゃん。
めちゃくちゃ楽ですよね、
うん、それを3人で議論してさ完璧な課題を作るとか言ったらさ時間3倍じゃ済まないもんね、うん、ないんですかヘビーは。
ない
です。今一人でやってるの。
今一人と、まあ、妻にこう発送とかお願いしてもらったりとか、うん、あとうちの親に、まあ、ちょっと外注をお願いするこうってみたいなとかも。
また増やすという予定はないんですか。
人ですか。
うん、
いや人増やしたいですね。増やしたいんですけど、まあ、それこそ今自分のできるベストは何かを考えたら、うん、その人を増やすんじゃなくて、うん、今自分のできる力をとかあとインターネットのツールとか、うん、いろんなもので効率化を全力でまずはやって、うん、これ以上ダメだってなったら雇う、うん、
なるほど
っていうスタンスですね。
あ、まだまだ全力中、
まだまだいける部分があると思います、
ね。今度はそれをどうやってこううまく流通させるかとかさ、ちょっとこういう話はなんかお金の匂いがしてきて嫌だ流通とか作業効率とか
言う、まあ、まあ、ですね、まあ、一番まあ本当の
いや大事だよ、
根底にあるよね。
大事だよ。だって作業効率良くなかったらやれたことできないんだもん、
まあ、できないもんね。それは多分継続してそのブランドがで、うん、続かないですもんね。
だしうまいこと流通に乗せなかったらさ、ね、いいせっかくいいものできても誰も知らないまま終わっちゃうから ね、
そうなんですよね、
うん、今はさすぐ埋もれちゃうじゃん。なんか一人の人がこれすげえいいよってなんかどっかで言ったとしてもさ3秒後にはね
もうタイムラインで消えてきますね。
そう情報がね、はい、さやっぱそこに乗せていくっていうのはうわ大事だよね。
大事、大変ですね。
自分のやりたいことやっていくために、
ね、うん、
うん、それ全部一人でやるの大変でしょ。
大変ですね。大変。
いや大変だと思うわマジで。本当に時間がないとできないもん。ねえ、だって型紙作っても時間かかるけどさ、それを今後どうやってこうやっていこうって思う方もさ、
うん、
そういう時間って作業してる時には絶対できないじゃん。
そうなんですね。
ね、ちょっとさ、こう小旅行じゃないけど遠出してさ、うん、気分転換になんかいいうまいもんでも食ってる時に、うん、はぁみたいな、そういえばこうやったらいいかもみたいなってそういう時に出るじゃん。
出る、
ね、って考えたら旅行中ももうハンドメイドもいい。
そうなんですよ、ね、そうなんですよ、
戻っちゃった、戻しちゃった
でも全大丈夫ですか、
大丈夫です、すいませんすいません、
はい、
これ、ね、台本がありました、
ね、いやもう
じゃあ中間まで来ましたので、
あ、はい、あ、いや、じゃあコーヒーおかわりどうぞ。
あ、いただきます、すみません。
いやー、聞き応えありましたね。
ありましたね、まだ前半だけですけど、
おわ
工場長的にはこの前半でなんか質問に答えてもらってどうでした？
なんすかね、あれですね、何せハンドメイドの下りですよね。
それは長くなるからやめましょう
確かにでもハンドメイドってどこからどこまでを言うんすかね
それは長くなるのでやめましょう。そうっすね。
あと他で言うとジブリの宮崎駿の、
あ、それはカットしたところ、
おっと危ねえ危ねえあれ面白かったですね。あれです、
あれじゃ分かんないですよ、
あれですよ、
あれですか、
あればあちゃんに教わったって、
あ、そうそう、ばあちゃんね、お母さんじゃなくて、
あれ衝撃でした ね。僕はね学校で学んだんで、
そういえば同じ系ですね。
そうですね、
服飾系ですね。
そうですね、
まあ、ヒデポンはね、あの自分で、あの何、教科書をネットで買って勉強したって言ってたけどね。
いや僕もあの前に会った時にその話聞いて、
うん、かっけえ。万作さんはあれじゃないですか、学校で勉強して
もうガッチガチですね、
で服飾系 の、 あの会社に
そうですね
お勤めになられたっていうこと
で逆の対談ですねこれ。
逆ですよねっていうか、あの
毎夜
180度違う、
違いますね、うん、
で学校では何を学んだんですか。
学校で洋服作り、
あ、洋服作りね、
デザインと洋服、あ、でも、うん、ヒデポンと同じでパンツ、僕もパンツ専門でずっとやってて、そうっす、
パンツ専門があるの。
パンツ専門はないんですけど、うん、僕個人でパンツメインで作ってて、
パンツ好き、
パンツ好き、そうだからヒデポンもあのバラして作ってっていうの、うん、僕もやってたんですけど、
うん、
それを
あれ実際型紙すっげえ書くの大変って言
ってたけど、大変っす、大変でもよく独学でできたな。
へえ、だってなんとなくさ、こうバラしてさ、
うん、
それをこう写してとか言って、
そうですね、
やれば同じものは大体作れるの、
大体は、
うん、
大体は。でもそのカーブとか、その前のファスナーの部分とか、うん、結構細かいんですよ。でもよくできたなーって。
細かいだ
ろうね、細かいっすよ。
いや大変っすよ、おばあちゃん直伝です。
おばあちゃん直伝、すげえ。
特に何、特に何特にって今言おうとしたでしょ。
いや特にあのおばあちゃんすごいっす
ね。おばあちゃんねおばあちゃんね、
お母さんがまずビジュアル系の衣装を作ってるってところがまたいいですね。
そういうのってやっぱニッチだよね、かなり。
うん、そうっす、
ね、オーダーメイドで衣装を作るっていうの。
そう
っ
す。
あ、でもあの岡田屋の4階とか行くとすごいよ、
ね、うん、ありますね、うん、僕の大学の時の教授もビジュアル系の衣装を作って、V6 とか。
ビジュアル系だっけ。
ビジュアル系と、うん、XJAPAN の衣装を作ったり、
うん、
そう、ジャニーズの衣装を作ったりする教授だったんですよ、僕の教授。
すごいね、なんか XJAPAN とかジャニーズと教授っていう、なんかそのアンバランスな
確かに
ね。
へえ、ヒデポンすごいっすよ。
へ
え、行きますか、行っちゃいますか。
昔話に、あの、
そうですね、これちょっと語りたくなっちゃう。
じゃあ、あの満作、まだあと、はい、あの後半もありますから。
あ、そうなんですか。
そうです、もちろんもちろん、
今
前半中でしたから。
服飾の話とかも後半もやるんですか。
入ってくるんじゃないですかね。
わ、マジですか。
まあ、他にもあのヘビーのマークの秘密とか、
ね、あー、マジ気になる お尻のバッテンの由来。
そうですよ。
気になる。
気になるね。いや、そうです。だからまあちょっと積もる満作の昔話なんかはね、また。
そうですね。確かに。
いただければ。
お便りコーナーもありますし。
あ、お便りコーナー。
そうですね。
次回お便りコーナー。
お、楽しみ。
視聴者からいただいたお便りを、うん、にあのヒデポンが答えるっていう。
わあ、新しい、面白い。新しくないか。
新しいよ。
そうですね。
うん。うん、
初
だから、
気になる。
はい。
じゃあこれぐらいで。
そうですね。
次行きますか。じゃあ、はい、ということで、
はい、
次回の粉末ラジオも、
はい、
お楽しみに。
お楽しみに。突然終わった。